はい、ではペテロの手紙ですね。2 Peter 3章の9節 Chapter 3 Verse 9。 3章の9節を開いてください。午後の礼拝で3章ですね、この第2テモテ、ペテロですね、最後1節ずつ見ていきますが、今朝はこの9節に注目しま す, ですか。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、とあります。主が、イエス様が再び来られることが遅いのではないかと思っている人たちに、そんなことはないよ、悔い改め救われる人を待って忍耐してくださってるんだよ、というこの神の思いを、御心を今このペテロは伝えているんですね。最近の、まあ、なんていうかな、よく使われる言葉で、なんだか疲れっていう言葉ありますよね。この持続っていう言葉も今流行ってますけど、持続性とかですね、そのあることに対して取り組んでいるんだけれども、もうそれが一時的な緊急性を持っているものだから、一時的であればいいんだけども、いつまでもそれが解決しないので、まあ、疲れてくるみたいなですね。いろんな言葉で使われますけれども、いろんな時に使われますが、例えばもう分かりやすいと、まあ時事ニュースのね、話題になりますけれども、私たちも祈ってますけれども、ウクライナ支援疲れなんてね、こうありますよね。もう何年経つんですかあれ、2000何年に始まったっけ、2月、2022年かな、だまだ、そうかな、2021年で、まあ長いですよね、もうね。だからこの、まあ、各国が、まあ、西側諸国、日本も含めて支援をしても、まあ、なかなか、まあ、戦況ですね、それが良いように見えない。であと自分の国の経済の負担があると、だから支援を減らそうと、まあ、思っていた矢先にですね、まあ、この場合だとロシアですけれども、敵は勢いづいてますます攻撃してくると、それでようやく、まあ、支援をしている国が目を覚ましたみたいなね。だからそもそもがですよ、支援をするときにその悪に決然と立ち向かって、まあ、最後まで戦うという決意をしていたのかなと、まあ、反省して本気で戦わなければいけないというふうに気づいたっていう感じなんですよね。まあ、これ細かい話なんですけど、これはあくまでも私例えで使ってるんですね。次に同じことが信仰生活にも言えるですよ。まあ、信仰疲れなんてね、あったらいけないんですけれども、イエス様を主として信じましたと、これからそうやって生きていきますと、そうですね、まあ、こう伝道を受けてですね、あ、なんとなくそうなんだと思って信じましたと。でも信じた後に、まあ、いろんな生活における問題とか試練がやってくると、でその場限りの、まあ、しのいでいくっていうか、そういうふうにやりくりをしていった言っている中で、まあ、いつの間にか疲れていく、まあ、諦めてしまう。でこれ間違ってるんですね、この態度がですね。でヘブル人への手紙でも、あなた方が疲れ果ててしまわないようにするためだと、こうイエス様から目を離すなって話をしてるんですけれども、初めにですね、信じていくことには、信じて生きていくことには犠牲があるのだということを知って、本気で信じていく決意をして、まあ、信じるものなんですね。でたとえそうでなかったとも、最初は、うん、なんかイエス様を信じた方がいいのかなと思って信じたんだけど、途中でですね、どこかの時点で目を覚まして気づいて、本気で決断をして、もうこの方にも私は ついていくんだと、たとえ死んだとしてもついていくんだと、まあ、決めるわけなんですよ。でイエスを主とすることもそうだし、そして今読んだ箇所は主の到来を待ち望む、イエス様が再び来ることを待ち望むことにおいても、私は同じことが言えるのではないかなと思う。ここで人遅らせているのではないって言って、遅れているっていうのを感じている人たちがいるわけですよね。で事実これは今日のキリスト教会の中でも私は多く批判を聞きます。イエス様がすぐにでも来られるという約束を信じている人々を、なんと教会の中において批判をし、なじる人もいるんですね。で、大体そういう人たちがこういうふうに言うんです。あの時信じていたけれども、10年経っても20年経っても来ないじゃないかと、というふうに言うんですね。で昔ですね、ハルリンゼという人が書いた今はなき大いなる地球って、これ、ね、Late Great Planet Earth っていうのかな、英語だと、まあ、これ日本語にも訳されまして、でね、イエス様が戻って来られることを熱狂して信じていたということがあったんですよね。この、まあ、一種のブームみたいになったんですよ。でそれがあって10年経っても20年経っても主は来られない、だから主が今にでも来られるという教えは間違いだという徹底的に批判をする、攻撃さえするわけです、まあ、今昔の話本出したけど、多分ねレフトビハインドの話をしたらあーってなると思います。そっちはフィクションですけれども、でも何て言うかな、この聖書予言に基づいたこのフィクションですよね、小説ですが、これも攻撃、このティム・ラフェイさんの書いた本も攻撃の的になってるんですね。でそうした批判はですね、私にとっては次と同じように聞こえます。いいですか。イエス様を信じたのにバラ色の人生になると思って熱心に信じたのに悪いことばかり起こるではないか、幸せを得る、豊かな命を得るというイエス様の、そういう約束は、まあ、嘘なんじゃないかみたいなね、まあ、それに近いなと私は感じるんですね。イエス様がすぐにでも来られるということを聞いて、なんか感情的に受け入れて、その感情的に熱狂していたんではないかと。しかし主が来られるというところに深い神のイエス様のお考えがあって、それを覚悟の上で私たちが待ち望んでいる、イエス様が来られることを待ち望んでいるっていうふうにしていかなければいけないわけです。この9節に書いてあることを言い換えますとですね、主がご自分が来られる約束を遅らせているのではなくて、人々が悔い改めて主をお迎えするのを遅らせているということです。意味わかりました？遅らせているのはイエス様の方ではなく、イエス様を信じ、この方を主として受け入れますと、またはイエス様を信じていたつもりが離れている人が悔い改めてイエス様に立ち返りますと言っていることを遅らせているので、遅れているように見えるんです。聖書には何度も何度も主が、神が私は裁くと宣言されても、人々が悔い改めようとしているときには思い直すという神様の行動を見ることができます。憐れみを示してくださる方が裁くことよりも神様は素早いんですね。ヨナ書のことを思い出してください。預言者ヨナは40日でニネベは滅びると宣言したのにもかかわらず、ニネベの人たちが 王様から全て、面白いのはね、家畜も含めて悔い改めようってね、これ書いてある。どうやって悔い改めるのかな、ちょっと私はね、ちょっと天国に行って聞きたいんですが、そしたら神が思い直されたって書いてあるんです。ヨナは滅ぼしてほしいわけですよ、ニネベよ。アッシリアという国は今で言ったらハマスみたいな存在ですから、残虐なテロリスト国家ですよ。カワハギはするわ。今カワハギって動物の話してるんじゃないですよ。征服した民の兵士の皮を生きたまま剥ぎます。あと生きたまま串刺し、ちっちゃい時さ、残酷じゃん男の子って、カエルを串刺しにするってやらなかった？なんか僕やないですか？なんかやってないって言うんですけど、これ生きた人間をやるわけですね。こんなに残虐なことをする、これをなんで滅ぼさないんですかと。でも神は悔い改めようとしている者たちに対して思い直してくださる方なんです。しかし、じゃあ悪を野ざらしにするかといったら、野ざらしにはせず、実はヨナ書とともにですね、ナホム書っていうのを読まれるというのもですね、これずっと後の、ずっと後にニネベに対して神が確実に滅ぼすという予言を行い、事実ニネベ、このアッシリアの首都であるニネベが滅ぼされたんですね。要するに予言がその通りになったんですよ。けれども神は待ってくださるお方なんですね。なので本文で、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではないと言ってます。でこれはね、8節の続きなんですね。今の言葉はその手前 verse 8、 8節で、主の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようですってあるんです。主は永遠の神であられて、この方は私たちのように時空間に制約された方ではないわけです。今わかりました？今は2024年6月30日11時10分です。もう全ての人間が、この全ての作られたものがその時間の中に制約されているわけですよね。みんな共有してるわけですが、神はここの制約以上のところにおられるお方、超えたところにおられるお方です。でこれがよくわかるのは、イエス様がユダヤ人たちの前で言われました。ヨハネの8章の56節で、John 8:56、誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあると言ったんですね。私はいたって言わないんですよ。私はあるって言ったんです。でこれはもちろんモーセに対して主がご自分の名前を明かすときに言われた言葉ですね。 I am that I am ってね、英語で言うと私はあるというものであると言ったんです。でこれ英語で言うと文法的に間違っていまして、イエス様が言われたのね、 Before Abraham was I am って英語で言うとね、これ文法間違ってるんです。これ英語の授業で Before Abraham was って言ったら I was って言わなきゃ、 I had been there before Abraham was とかね、とにかく過去形にしなきゃいけないわけよ。もっと過去か、大過去にするか過去形とかって言って、ビーンとかでダメとかってやられるものなんです。しかし神学的には霊においては逆に I was と言ったら間違いなんです。 I am、 私はあると、過去であっても今であっても将来であっても私はあるなんて、これがね、永遠の神だからなんです。だから不思議なんですね。私たちには到底想像ができない。なぜならばアブラハムじゃなくてアダムが罪を犯したあの時と今と、2000年前の十字架と今と、そして 新天新地のエルサレムと神にとっては一つのところにあるというのは、私たちにはもう想像ができないわけですね。なので千年を一日のように捉え、神にとっては見えるわけです。だから2000年も経ってるのにイエスも戻ってこないんじゃないかって言ったら、2日途方もない方ですね。で、逆に言うと、この1日を1000年のようにって言ってますが、神にとっては1日のうちに起こった出来事が永遠のご計画の中で意味を持つ。十字架がまあその最たる例ですね。たったあの一日で起こった出来事が永遠の救いで今の私たちにも有効なわけです。来週聖餐式持ちますが、今2024年ですけど、だいたい2000年経ってるのに、今イエス様が十字架につけられ血を流してくださったかのように、私たちはこの方を覚えるわけですよね。クリスチャンになるとね、このインパクト忘れちゃうので、私クリスチャンになる前は悩んだのは、なんで2000年前の一人の人物、遠くのアメリカよりも遠いところのね、いる人信じなきゃいけないんで、神は信じられるけど、これね、クリスチャンじゃない人は多分すごい共感してくれると思います。クリスチャンだから、いや何言ってんですかでしょう。一日は神の目には千年のようであるわけです。そしてこれ、旧約聖書というのは主にヘブル語で書かれています。今でこそイスラエルではヘブル語が、日常会話になっているわけですけれども、この、 聖書では旧約聖書ですね、このもう古代の言葉ですよ。でですね、文法、言葉の言語の文法を学ぶとき、私が話せるのはまあ3つかな、3つの言語を話せますけれども、必ず実勢ってあるんですよ。実勢、テンス、過去、パスト、現在、プレゼント、そして将来、フューチャー。一生懸命やったでしょ、英語で。 I will go to school とかね、 will、 未来形ですって。 I go to school、 現在形です。 I went to school、 過去形ですとかね。あと過去完了形なんてね、あや been to なんてね、もういろいろあったじゃないですか。ヘブル語はですね、ないんですよ。完了形か未完了形かしかないんです。しかも未と未完了形、不完了形っていうのかな、と完了形っていうのも別に実勢を表しているわけではないんです。特に神が何かを約束されるとき、予言されるときですね、私はこうするっていうのは過去に起こったかのようにするっていうんですよ。私は将来これをやるって言わないんです。これが一日を千年のように、千年を一日のようにみなすお方なんですね。で、これよく見える、よくわかるのが黙示録、まあこれギリシャ語でもちろん書かれてるんですけれども、でもこの考えがあるから全部過去形で書いてますよ。全てを新しくした、ね、でこれ過去形で、これ新しいね、このエルサレムね、まあ現在形かな、まあでも例えばそうだな、あ、新しくする、あ、ことは成就したね、21章の6節ね、ことは成就した、ね、とにかくもうそうだって書いてあるわけで、これ時空間に制約されている人間としては、まあ、じれったくなるんですよね。で、これはね、実際の話、歴史で起こった話をこれからご紹介します。まあ、先週ロイさんがね、イスラエルのことを証、本当にイスラエルに神の証がたくさんあるよということを紹介してくれましたが、これも私がこれから話すこともその一つです。 1948年の5月14日にイスラエルは建国されまして、でね、それまでは、まあ、ユダヤ人も少しいたんですけど、そもそもが、でそしてどんどん戻ってきてはいたんですが、やはり世界に散らばっているわけです。今もそうですね。今も完了しているわけでは全然ありません。でその散らばっている、離散しているユダヤ人でも最も歴史の長いのは中東にいるユダヤ人の人たちです。まさに聖書でバビロン捕囚が起こりました。その前にアシリア捕囚がありました。だから紀元前の6世紀あたりですね、まあ、アシリア捕囚だったらもっと前、8世紀あたりかな、そうですね。けれどもその時に散らばった人たちがイスラエルが建国した後に戻ってくることになるんですよ。だいたい1950年あたり、イエメンという国、皆さんイエメンってどこにあるか分かりますかね。サウジアラビアの、南ペルシャ湾かな、あれ、あそこペルシャ湾かな、海に接しているところです。今イエメン戦争って内戦が起こってますけれども、あそこシェバの女王があの辺りにいたんではないかと言われてます。シェバという国、あの辺りサウジアラビアとか、あのあそこですね。でそこにユダヤ人がずっといました。それさっき言ったように紀元前の6世紀あたりからであろうと言われています。しかしイスラエル政府、新しくできたイスラエル政府は、飛行機を飛ばしてこのイエメンに降り立つんです。これも作戦を作ってですね、でそのイエメンのユダヤ人たちは非常に貧しかったんですが、飛行機さえ見たことがなかったんです。ですか？貧しかったんですけれども信仰心は厚かったんです。でどうしたか、話を聞いたらそのまま歩いて歩き始めました。約束の地に向かって。え、だって主が戻してくださるって言ってるから。わかります？紀元前の6世紀あたりから1950年あたりまで、つまり2500年近く普通に、いやそれは主は私たちを約束の地に戻すでしょう。さっき言った未来形過去形現在形がないから、主は言われたらそうなんだ。これが私たちがイエス様が来られるよという時の姿勢なんですよ。そのまま何事もなんか驚きもせずに、ああって言って戻るんですよ。でこれ写真ね、本当は見せようかなと思って悩んだんだけど、めんどくさいからちょっと後でお見せしますが、これ写真が、その本当裸足とか、あのサンダルとか履いて歩いてる写真で、一家で木の実木の桃で、でこういう神様の時間なんていうかな、なんて分かります、この約束の語り方があるわけです。でハバククに対して主がこう言われました。ハバクク書の2章の2節と3節、ハバクク chapter 2 verse 2 and 3、主は私に答えられた。幻を板の上に書き記して確認せよ。これを読む者が休止、休止というのは急いで行く使者ですね、休止として走るために、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。わかります？遅くなっても遅れない。なんかこういう人いません？この人遅いなと思っても必ず時間にはホッと来るみたいな、いないかな。神様そんな方ですよ。遅れてるなって、神様どうしたの、神様って言ってんだけど、よく考えるともうぴったしカンカン。神様は遅すぎることはない、遅れることはないお方なんです。 神は私たちが時空間に制約されているのをよく知っておられるので、こういうじれったさを持って疲れてしまうとか失望してしまうとか、まあ、そういうことをこう思ってしまうことをよく知っておられる。だから励ますっていうことをしょっちゅう行ってくださいます。予言によって約束によって励ましてくださる。パウロがロマ書の15章の4節で、Romans 15 verse 4、 かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためですと。で、前回っていうか前々回か忘れましたが、第2ペテロの1章で予言って何かっていうことを書いてあった箇所がありましたね。1章の19節で、2 Peter 1:19、 また私たちは確かに、さらに確かに予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですと。灯火になるよってこう言ってくれます。どうですか皆さん、心ってすごく繊細ですよね。すぐ失望してしまう、意気消沈してしまう、周りが見えないからなんですよね。もう天気でさえ曇るときはちょっとこう低気圧もあるけども、ちょっと気持ちもよどんでくるけども、ね、これが晴れるとこう癒される思いになりますよね。で、いろんな出来事がそうだし、なんか嫌なことが起こると本当にがっかりしてしまうし、99良いことが起こっても1悪いことが起こると、まあ、全て99を忘れてしまうわけですよね。本当に心は弱い。で、神はそれを同情してくださって、よく知っておられて、絶えず絶えず励ましてくださるわけです。そして神はご自分が救うとお決めになっている時を見計らってくださってます。主は私たち人間を救われますが、その人がまずこの方が救い主であると知る必要があるわけですね。つまり何かって言ったら、自分で自分を救うことができないということを知らないと、本当にこの方が救い主であることを受け入れることができないわけです。だって救いが必要だって分かってない人に救い主って言われても分からないじゃないですか。で、パウロがおそらくエペソの劇場で死にかけた経験がありまして、あのほらあるでしょ、あの使徒の働きの19章かな。で、そのことを思い出しながら第2コリントの1章の9節でこう言ってるんですけれども、 2 Corinthians chapter 1 verse 9、 実際私たちは死刑宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。わかりました。もはや自分自身により頼むことがないように、神様がその状況をお許しになってくださった。そして死者の中からよみがえらせてくださる神様に頼るように神がしてくださって、だから今は神に希望を置いていますということですね。ですから私たちにとっては遅れているように見えているんですけども、決して遅れない。そして興味深いのは、神は私たちを救われる時というのは速やかに行ってくださるお方なんです。イエス様はすぐに来ると言われましたが、速やかに行ってくださいます。今平日に、水曜日にイザヤ書を学んでいます。で、アッシリア軍がユダの国の町々をどんどん攻め取って、ついにエルサレムドミンになって、18万5000人のアッシリア軍がエルサレムを包囲するとこまで持っていかれてしまったんですね。で、絶体絶命で ヒゼキヤはそれを人づてにイザヤに伝えました。こういう気持ちですって。イザヤ書の36章の3節、Isaiah 36:3、子供が生まれようとしているのにそれを生み出す力がないのです。すごい表現ですよね。お母さんたち、子供を生み出そうとしている時に生み出す力がないって、あの苦痛がずっと続いたら、私は今表現僕男なんでね、子供を産んだことないので相当できると思います。もうあまりにもの苦痛ですということを言い表しているわけです。で、ヒゼキヤは実は、密かにエジプトに密使っていうんですか、この密かに使者を送り、その同盟を結ぼうとしていたんですが、それがアッシリアにバレて、かえってそれが不利になったんですね。アッシリアはさらに攻撃的になっていったわけです。しかし主はヒゼキヤが打ちひしがれて祈った後にですね、その夜に18万5000人の軍隊を主の使い、一人の主の使いによって一気に滅ぼしてくださったわけです。で、このことを神はイザヤを通して獅子に例え、また鳥に例えています。31章の4節と5節で、 Isaiah 31:4-5、獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、たとえ大勢の牧者がそこに呼び集められても、獅子は彼らの声にひるむことはなく、彼らの騒ぎに動じもしない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘の上で戦う。万軍の主は舞い飛ぶ鳥のようにエルサレムを守る。これを守って救い出し、これを助けて解放すると。だからもう遅すぎると思っているときに、神はものすごい勢いで急いで、獅子のようにうわーっと行く獅子のように、またあるいは鳥のように急いで助けて解放してくださる。これがイエス様が言われる、私はすぐにって言ってる、来るということなんですね。そして次に、本文に戻りまして、3章ですね、9節に、あなた方に対して忍耐をしていると。で、15節を見てください。この3章の15節、 Chapter 3 verse 15、私たちの主の忍耐は救いであると。これ何かって言ったら、主は恵みによって悪者にも今は良くしてくださっているんです。それ彼らが何とかして神に立ち返ることができるように待って忍耐してくださっているという意味なんですね。で、神の忍耐に対してかえって侮る者たちも出てくるわけです。なぜかと言ったら、神が裁きを行わないので、そんなのは裁きはないでしょうと、こういうふうに言い放ってしまうわけなんです。3章でも4節に、彼の来臨の約束はどこにあるのか、父たちが眠りについていた後も全てが創造の初めからのままではないか、こういうふうに言ってますね。だから神は自分に対して何も裁く力がない、あるいはこの私がやっている悪いことも是認していると、 OK って言ってくれていると。で、終わりの日というのはそうした高ぶりが特徴になります。黙示録をご覧になれば、冒涜するっていう言葉がたくさん出てきます。冒涜ですね、罵るんです。その筆頭が反キリスト、あるいは獣ですね。神と天にいる住む者たちを罵った、あるいは冒涜したっていう言葉が書いてあります。しかし主は忍耐をしておられるわけなんです。ご自分が裁く、で、忍耐をしているっていう時、そのあれですね、ちょっとごめんなさいね、ちょっと水を飲まして、神は忍耐をしている時に ずっと裁かないという意味でないことをもう繰り返して今お話ししてますね。裁くときに、忍耐した結果裁くときは、誰の目でもこれは間違っているっていうことが明らかになっているので、公平な裁きだということも明らかになるんです。これ何かというと、あの毒麦の例えではっきり分かります。あの4種類の土の例えあったじゃないですか、種まきの例えですよね。で、あの後にあのマタイの13章に書いてあるのは、その普通の麦畑、この畑の中に、サタンが毒麦の種をまくわけですよ。そしたら毒麦が出てきたんです。で、しもべたちが刈り取りましょうかって言ったんです。しかし主人の言葉が大事で、いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない、だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時に私は刈者たちに、まず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言おうと。意味は分かりましたよね。初めの時、まだ定かではない時に集めてしまうと、良い麦まで刈り取ってしまう、これまずいわけですよ。早まった裁きをしてしまう、誤った裁きをしてしまう。だからはっきりと実が出て、これは毒麦であると分かった時に刈り集めて、そして火の中にくべようということで、これを神がなされるわけなんです。これが神の忍耐だから、神は救われる者たち、悔い改める者たちを待っているという忍耐でもあり、また同時に神が裁かれるときは公正な裁き、正しい裁き、真実な裁きであることが明らかになるための忍耐でもあられるわけなんです。悔い改める者にとっては救いですよ、これ、ね。この、9節で、誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるとあるわけです。神は待ってくださってます。放蕩息子の話思い出すといいんですが、放蕩息子が我に帰って、天に対しても父に対しても罪を犯したと言って、雇い人の一人になろうと言って戻りますよね。で、まだ家に着かないうちに父の方から駆け寄ったんですよ。そして接吻したんですよ、キスしたんですよ。ここが大事で、まだ家に着かないうち、つまりずっと待っていたということです。神は私たちを愛しておられ、ご自分の子にしようと選んでくださいました。そして悔い改めに進むように待ってくださっている、あるいは待ってくださっていたというお方なんですよね。そしてさっき言ったように、その放蕩息子の場合は我に返った、あるいはパウロの場合は自分自身により頼まなく神により頼むものとなるようになった。ここになるまで神は待ってくださるわけです。そして神様を待つときは、すべての人が悔い改めに進むことを望んでいる、すべての人って書いてあるんですね。この神の寛容さ、気前の良さも神の心として私たちは知らないといけないんですね。差別がない神です。私たち人間にはこの人は救われるに値しないと思っても、神の目には高価で尊いんです。エゼキエルの18章の28節、エゼキエル 18:23、 私は悪しき者の死を喜ぶだろうか、神である主の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうかってこう言ってるんです。神は悪しき者が死ぬことを、悪い者が死ぬことを喜ばれないんですね。 逆に言うと神が悪に悪いものを滅ぼされるとき、悪に対して悪で報いられるときに神は喜んでいないということです。悲しんでそれを行うわけなんです。深い悲しみを覚えて、しかし神のご自身の義のゆえに、ある意味で強いられて、語弊がなく言うならば強いられて裁かれるわけです。神はどんなに悪いことをしたものであっても、悔い改めたらその罪をすべてお許しになるお方なんです。これがまずね、このすべてって中に含まれている言葉ですよ。でもう一つ、すべてというのには阻害されている人たちも含むっていうことです。人に憎まれ嫌われている人にも主の憐れみが及ぶわけです。ザーカイのことを考えていただければいいですね。僕ザーカイ大好きです。なんか背が低いとかね、私もあの中学校とかねあたりまではだいたいね、あの今はどうなの、身長順に並ぶの、あの一列に並ぶとき学校ってどうなんだろうね。昔は身長順に並ぶんだよ。で大体前から3番目、大体僕の場合で、彼も背が低かった。で、イチジクグワの木に上がったんですよね、イエス様を見るために。エリコ、イエス様が通られた時ですね。そしたら感動するのは、イエス様の方から声をかけて、ザーカイ急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているから。で、彼の家に救いがもたらされたわけですね。また、そしてこのすべてっていうのには最後の人も含まれるでしょう。で、興味深いのは、もうイエス様エリコを通られてますから、もう十字架エルサレムに行くだけなんですよ。もうかなり近づいているわけですけれども、そのエリコのおいても、このザーカイの前にね、盲人が出てくるんですよね。ダビデの子よ、私を憐れんでくださいって叫ぶわけですね。で、イエス様が何をしてほしいのかと言ったら、主よ、目が見えるようにしてくださいと言うんですね。で、見えるようになり、あなたの信仰が私を、あなたを救いましたと。で、ここまでは私たちはよく覚えてるんですが、次が大事で、その後にキリストの弟子として彼らはついていくんですよね。ずっと3年以上ついていった弟子たちがいる中で、いろんな弟子たちがいる中で、彼は弟子としての生活は、イエス様が十字架につけられるまでもうわずか数日しかない、1週間ぐらいしかないわけですよ。しかしイエス様を入れてくださった。もっとすごい人いましたよね。誰ですか？イエス、キリストの弟子となった、信じる者となった、そう、1日も経っていない十字架に共につけられた人は、今日あなたは私と共にパラダイスにいます。最後の最後まで主は救いの御業を行われるから、だから後のものが先になり、先のものが後になると、あの5時からの人たち覚えてますよね。5時から雇われた人たちですよ。あれすごいのは、その人たちから給料払ってんですよね。1でなり同じ賃金です。これが神の思いなん、憐れみの思いなんです。先のものはもうそういう関係があるから、ちょっとあんたはちょっと待ちなさいと、ちょっとそれで救うと。だから全ての人が悔い改めに進むことを神は望んでおられるんです。私はいつも罪示される時があって、まあ、このメッセージの準備をしている時もそうですけども、大体罪示されるのは、いや、あの人は救われないよっていう言葉を放ってしまうとか、いや難しいとか言ってしまう時に、主よ、お許しください。だって望んでるって書いてるじゃないですか。あ、無理だ、 ね、望んでるって書いてあるんですよ。神は待っておられるわけですね、その人のために。そしてなんでイエス様戻ってこないんですかって、そしてこう歩いてて、今日もですね、駅に行く途中、僕歩いてる、今日の説教を考えて、ここで歩いてる人たち見て、ああそっか、この人たちも救いたいと神は悔い改めを待ち望んでおられるんだ、悔い改めを待っておられるんだ、そういう神様なんだということですね。でも救うときはすぐ来られます。戻られるときはすぐ戻ってこられます。それがいつか分かりません。目を覚ましてみましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたは御子、ご自分の御子のために時を定めておられます。で、私たちには御子でさえも知らないとイエス様ご自身が言われましたが、その時が近いということは教えてくださってます。主よ、今日はそのあなたの心をじっくりと見させていただいてありがとうございました。本当に感謝いたします。どうぞ主よ、ここにいる一人一人の心を、私の心を清めてくださって、清いままにしてくださって、あなたの忍耐と励ましの思いを、またあなたの忍耐と、この憐れみの思いを忘れることがないように助けてください。忘れかけた時もすぐに思い起こさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。